はい。はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は愉快なことをいろいろと紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。そしてお相手は、北野狩人長山森平さんです。
長山森平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう本当に、
いや
今日もなんと
今日も京都て
ゲストが来てます。
はい、
ご紹介させてください。はい、小中芸能から来ました木下ニーソさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。前回までね、ちょっと2回来てもらって、はい、かなり色々と、
はい、格式の高い話をしましたよ。
お話をさせてもらったんですけど、はい、今回ちょっと今日来てもらったのは、うん、この前とちょっと違う切り口で、
はい、
ちょっと ご紹介させてください。
お、何でしょう。
木下ニーソさん、はい、松竹芸能所属の芸人、独自に始めたモテ研究でミスキャンパスやレースクイーン、セクシー女優などさまざまな女性と関係を持ち、自身のメソッドが週刊スパで掲載されたこともあるモテ研究家の木下ニーソさんです。
お、もう令和の紹介部とは思えない。コンプライアンスがもう
ビシビ
シガッチャガチャですよ。
もうこのタイミングでバンされてるから。
この間はだってね、お金をいかにこう有効に使うかって話をしたと思ったら、今度急に下の話っていうね。なるほど、まあ、上半身コーナーと下半身コーナー。
あれ上半身コーナーだった。
上半身コーナーが前回のね。
前回おっしゃった。
はい。
だからモテ研究家なん
ですか。はい。あ、まあまあね、そんな下水話じゃない
ですよ。ないですよ。そんな下水話をするつもりは全くなくて、はい、どうすればいいんですかと、そういうことでは僕らが聞いても、はい、ちょっといやらしくなっちゃうので、はい、今日ちょっと事前にお便りをちょっといろいろと、は
い。いいじゃないですか、ね、その方が良かった。
リスナーからお便りをもらってますんで、
その方がいいです。
そのちょっと悩みをモテ研究家の木下ニーソ先生に、
はい、
そうですね、ちょっと解決していただけないかなという。そう、
研究というか、はい、僕が、中高一貫の男子校に通ってたんですよ。
はい、
ほうほうほうほうほう。
なので高校卒業まで全くその女性気がなかったんです
よ。なるほど、
はいはいはい。
ただ僕は小学生の時から、はい、なんか定期的に行われるテストみたいになったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれ毎回100点だったんです
よ。
すごい、
何もしてなくて、
はい、
へ
え。で大学入った時に、はい、あの時の勉強のスキルを恋愛に置き換えていったら、うん、多少はうまくいくかなと思って始めたのが研究というか、
は
い、もうだからその発想自体がちょっとやばい気がする。
大丈夫ですか。それを今日、はい、呼んでいただいたので、
なるほど、
そうですね、
お答えの中に、ね、使っていければ。
下世話な話じゃないですか。
そうです、
はいはいはい、ね、まあそうですよ、そのね、学業に裏付けされたこの
学術的な
池袋純駆動の恋愛コーナーとかの方は全部読んでるし、
はい、これは大丈夫なんでしょう。なるほど、
脳科学とか心理学とか、
はい、そういうところで裏付けが全部あった上でお話
し、帰って立ち悪くないですか。大丈夫ですか。
中途半端なんかナンパしか出しますんで、そういう話じゃないです。
ホットドッグプレスに書いてあったようなやつじゃないんだ。
違う、
なるほどね。
500-600冊読んだ情報をお伝えしてますという。
ありがとうございます、
はい、素晴らしい。ってみましょうか。じゃあ、
はい、じゃあそれでは早速、はい、お便り紹介させていただきます。はい、はい、ラジオネーム、みなとと申します。
はい、
ニーソ先生こんにちは。
は
い、こんにちは。こんにちは。はい、僕は20歳の大学生です。はい、先日気になる女性と食事に行ったのですが、どうもうまく話が盛り上がりません。
なるほど。
うん、最初こそは共通の友人などの話題で多少話はできたのですが、うん、途中からは出てきた料理の話になり、最後は天気の話になってしまいました。今度も、会う約束は帰りがけにしたのですが、次に会った時に一体どのように話を盛り上げれば最終的にお持ち帰りすることができるのでしょうか。ちなみに僕の趣味はサッカー観戦と釣りです、というふうに書いてあります。ということで、まあ一般的な相談っちゃ相談ですね。
まあ会話が一番のね、まあハードルっちゃハードルですよね、やっぱ弾む。
ただ、はい、僕はまず店選びの話をしたいかなと。
店選び
思ってます。
キンクラじゃダメなんですか。
あ、じゃあその辺をちょっと、
ほうほうほう、
キンクラじゃない、
キンクラ
紐解きながら。
なるほど。それただサラリーマンの短いだろうですね。
はい、まあ、キンクラ久々で聞きました
けど、ね、まあ、まあいいとこだけれども、
コロナ禍なんてなかなか、
そうね、なかなか厳しくなってきてるよ。
ちょっとお店の話
もね、はいはい、
まあ、これ生物学的な話になるんですけど、
ね、
人間って興味があるものとか好意を持ったものを見るときに目の瞳孔が開くんですよ。これはもう 証明されてて、興味があることとか、好意を持った人を見た時には瞳孔が開くんですね、はい、もう一個人間が確実に瞳孔を開く場所っていうのがあるんですよ、はい、それが暗闇なんですね。
あ、なるほど、そうですよね、
明るいところに入ると瞳孔が閉まって眩しくなる、で暗闇はその逆なんですよ。なんで初めて会う女性と食事に行くときはなるべく薄暗い店に行くべきなんです。
ちょっとですね、瞳孔が開いた方がいいんですか？
瞳孔が開いた時に目の前にいるものが好意があるものだって錯覚させる。
うわー、ほ
ー、要は生物の生理現象を使って自分が相手にとって興味のある存在だと強制的に思わせる。そこから始めるべきなんです。
それは本当にそういうもんなんですか？瞳孔開いた話まで見るとちょっとこう思って
る。また興味のない写真と興味のある写真を見たときに、はい、興味ある写真の方が瞳孔が開いてたっていう研究がまずあります、はいはいはい、で人間は暗闇に入ると瞳孔が開いてます、はい、なので暗闇に入って瞳孔が開いた状態に目の前に自分を置くっていう、う
ん、なるほど。
そうすると相手が勝手に目の前の人が興味がある人だと錯覚してくれます。
へ
え。なんでそのスタートを切るべきなんですね。
金クラじゃダメだ。
金クラ結構明るいもんね。明るいしうるせえし、
その逆の店に行くべきですよ、まず。
そういうことなんだ。
暗闇、
まあ暗闇じゃなくて薄暗いぐらいの暗闇ですね、はいはい、
明るいところダメなんだ。
なんで1回目の、まあ、食事はなるべく夜の時間帯、
はいはい、
で下調べをしておいて比較的薄暗いで比較的静かで2人だけの空間を、まあ、作れそうなお店を選ぶのが、うん、まあ、鉄則です。
まず環境ですね、じゃあ。
でただ、はい、薄暗いところでご飯を食べるって、はいはい、どちらかというと非現実的なことなんですよ、うん、日々起きないことじゃないですか、うん、なんでそれを続けてしまうと、はい、すごく謎の存在になってしまうんですよ、
はい、あいつから暗闇からしか出てこねえなって
ザ・バットマンみたいな。
そうですよね。
あいつ日常生活に存在しないなみたいな。
そう、確かに
妖精になっちゃまずい
ですね。なんで2回目からは生活感を出すべきなんですよね。
はい、
なんで2回目以降は全部お昼また夕方の時間帯の比較的オープンな店を選ぶべきなんです、
ね、それは瞳孔が開かなくて大丈夫なんですか？
もう1回目で強制的に、はい、要は興味を持たせて
るので。あ、そんな1回だけで大丈夫なんだ。
その時の植え付けが必要なんです。要は1回目に何もノープランで挑むと、うん、そこで好き嫌いを選んでもらわなきゃいけないんですけど、あ、はいはい、1回目に薄暗い店でしっかりとデートすることによって、はあ、もうすでにこの人は興味はある人の一人だというところまでは持っていけるんですよ、
ね、
そしたら2回目以降は今度この人は実際に関係が続いていった時どうなるんだろうってことにシフトさせなきゃいけないので、はあ、そうするとどうするかっていうと現実味を見せなきゃいけないんですよ、
はあ、なるほど。
ってなると昼とか比較的行動がこう当たり前の時間帯に当たり前に会うっていう作業に入ってくるんですよ。で個人的には2回目以降は全て昼また夕方にしてあげて、そのゴールが来るまではもう夜のデートはしないぐらいでいいと思います。でゴールが来れば、まあ、ゴールっていうのはちょっと言葉濁してますけど、はいはい、まあ、交際とかゴールが来れば、はいはい、そこから先は本当に24時間一緒にいる関係になるかもしれない人なので、まあ、夜だろうが昼だろうが一泊旅行行こうが何しようがいいと思うんですけど、ルートとしてはまず薄暗い店で1回目を終わらすと、で2回目以降は昼で、昼で決めると。
なるほど、昼で決める。
昼で決める。
なるほど。
名言ですね、これ
。そうですね。ちょっとテロップ出したい。
あ、じゃあ映画館とかがデートに向いてるみたいな、そういうことなんですか、もしかしたら。
映画はちょっと難し
い。映画、その、いや、映画館がちょっと暗かったりするから、そういう。
まあ、で、あれはでも、おそらくトレンディードラマとかでそういうシーンが多かったからじゃないかっていう説もあるんですけど、
まあ、会話できないですしね、映画館だとね。
あとその目の前のものが映画になっちゃうじゃないですか、
はい、ああ、そうか。
そうするとこの映画がつまんなかった場合に、はい、こいつがつまんないになる可能
性
がある
。な
るほど、おーい、ふざけんなよってなりますよ、それ。
なるほどね。
なんでそういうイベントごとからスタートしない、デートを、
は
んはん
はん、
方に。
あ、そうかそうかそうか。
僕がおすすめしてるのは、新宿だとルミネ座吉本に行ってくださいと。
なるほどね。
それなんでまたルミネなんですか？
あの、2時間黙ってても目の前に面白い人がいっぱい出てくるんですよ。
そうすると、こいつは面白い、
こいつといた最初の2時間楽しかったってなるんですよ。
しかも初手でルミネに連れて行こうっていうやつがいないですよね、今。
で、ルミネってごめん、行ったことないんだけど、薄暗いんですか？
いや、ルミネは、要は、 目の前に自分が入ってる、
あ、はいはい、
目の前に自分が入るタイミングが薄暗ければいい。
ああなるほど、そうかそうかそうか。
もしその映画を選ぶぐらいだったらルミネに行
って。なるほどね。ああそうかそうか。
なぜなら目の前が 100% 楽しいことが保証されてる。
じゃあ本当目の前に出てくる芸人が滑ってたらもうぶん殴ってやったら方がいいってことだよね。だけではなる
ルミネ大吉さんもクオリティが
もう、あ、まあそうですよね、
確率実際
ってちゃんとした人出てますもんね。はいはい、
はいはい、じゃ映画に行くんだったらルミネ大吉さん。
なるほど。でも確かにね、なんか映画よりもちょっとそういう芸人さんとかのショー見に行こうって言われた方がちょっと目新しくって楽しいですよね。
非日常感ありますね、うん、で
これも僕とかだったら当時使ってたのは、はい、ちょっと本当は、まあ、誰か同期とかと行こうと思ってたんだけど、はいはいはい、行けなくなっちゃって、はい、1個余っちゃったから、はい、その席埋めてくれないかみたいな誘い方をすると、はいはいはい、まあ、いやらしくなく誘える。
はいはいはい、
めっちゃずるいじゃないですか。
そうです。
で、初手が楽しければ、はい、まあ、食事ぐらい応じてくれます
から、ね、まあ、
だから夕方5時ぐらいの会を予約しておいて、はい、気づいたら19時になっていって、ね、まあ、そこから食事に行ってで、ちょっと薄暗いところ
に
食事
を選んで、もう誘拐犯の手がしたんです ね。暗い。
でそこで初めて目の前に座った時に瞳孔が開いてる
状態
で認識させると脳があれこの人に興味があるかもって錯覚をしてくれ
る。なるほど。
すごいね、会話まで行ってないもんね。
すごいよね。
で実際じゃあ話す時はどうすればいいんですか。何を話せばいいんですか。
でこれが結局みんな自分の好きなことをして生きてて、うん、恋愛もうまくいくと思ってるだろうって話になってくる。
なんかいきなりなんかすごい難しいね。はあはあ、
よく会話をしなきゃいけないわけです、
ね。はいはいはいはい。
特にこの場合は女性と会話をしなきゃいけないんです、
はいはい。
ってことはもう女性が好きそうなものを無理やり自分の趣味にするべきなんです。
は
い、で僕が今おすすめしてる3大テーマっていうのが、はい、ジャニーズ、はい、美容、韓国。男性の皆さん、ここ詳しかったり趣味にできてますかっていう話なんですね。
新日 F1 と
か、ね、WWE
とか、ね、
それが好きなのは全然いいと思うんですよ、
はいはいはい、それ自体です
でもだけどそれにプラスしてってこと、
ね、対女性と会話するんであれば、はい、コスパのいい趣味を自分の趣味にしていくべきじゃないか
と、うん、僕はですね、ジャニーズ、
美容
韓国この3つだ。
おそらくですけど世の男性が、はい、いいなと思う、付き合いたいなと思う女性の9割5分はこのどれか好きです。
あ、なるほど。
逆に言うとこのどれも興味ないよ私っていう人を世のほとんどの男性はそう恋愛ターゲットしてないはずです。
ああ、言わんとしたことは分かります。
なるほどね。
皆までは言いませんがそういう確率が高いので、でもコスパよく自分の趣味にしていきます。
だからさっきあれだよね、美容のやつとか買ってたんだよね。
あ、前回の話で言うと美容のもの買ってるのはもう純粋に今僕夜7工程ぐらいしないと寝れないんですよ。
はいはいはい。
何そのこの美容液を塗ったりするのが、
ね、お米を作るあれ。
でこれもただ自分で調べた7工程だと弱いんで、はいはいはい、キスマイフット2の千賀君がやってるのと全く同じ
フィーチャー、はい、ちゃんと繋がるんだ点が。
ここがジャニーズと美容も2個抑えられてる。
うわ
ー、
う
わ
っていうトークを
しておかねえなおい。
はい、相手の子がその話するでしょ。相手の子がジャニーズだったらジャニーズに走ればいい。
はははは。
美容なら美容に走ればいい。
そう、一石二鳥じゃないですか。でしかもね、自分にもちゃんと美容してれば肌も綺麗になりますよ。
年齢よりは若いんじゃないかと徐々に言われ始めるぐらいになってきましたので。
なるほど。
でこの知識を持って、はい、例えばまだ仲良くなりきれてない人の、うん、あのプレゼントとかは、うん、はい、僕全部全く同じ化粧品にしてるんですね。
自分とってこと。
まだそんな仲良くないけど、はい、誕生日が記念日が来ちゃった場合は、はい、もう全く同じメーカーの全く同じ化粧品をあげること
になる、はい、あ、なるほどなるほど、はいはい。
でこの知識を持ってそういう化粧品とかのところに行くと、うん、もうそこの美容部員さん も,、
は
い、もう一目置いてくれるわけですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、もう男性美容家より使ってますよみたいな話になってくるわけです。そうするとその店の一番高級ラインのサンプルとかをくれるようになるんですよ。
うわ、
だからどんどんこう相乗効果で自分も詳しくなるし、はい、いいものも手に入るし、
はい、
でまた次につながるしっていう。
その化粧のポイントで買ってるんでしょ、また
で。これはまあ、買うときはあのポイント。
次の全部の話がつながって、もうなんだこれ、まあ、怖いわ、もう。
まあ、こうポイントと呼ぶと微妙なんですけど、はい、あのデパートって、はい、デパートに積み立てすると、ちょっと多めに商品券返ってくる。
さっきと違う話が出てきた。
在籍がなんかまだすごい話が出てきた。
主婦の人がよくやってるんですけど、なんか毎月 1万円とか払っていくと、うん、最後に13万円分の商品券返ってくるみたいなのをいろんなあの伊勢丹とかがやってるんですよ。だそれで
それに払ってるってこと、
払っとくと、あの結局1万円浮くんで、
は
あ
は
あ
は
あ、それで最終的にそれで香水買ってる、
それで化粧品買ってる。
すごいな
ぁ、スケット。まあそれちょっとずれましたけど、
なるほど、なるほど。
でこの辺のテーマを
自分の好きなものを相手に分からせるじゃなくて、うん、相手の好きなものはこれだろうということで先にこっちが勉強してもらって、ね、その姿勢ですよね。
かつそれをもう趣味にしちゃおうぜという話になるんですよ。
まあそうですね、いやいやだとね、そりゃ限界がありますもんね、うんうん、
はいはいはい。
しかもジャニーズとかって意外とサラリーマンの方、はい、あの例えば、まあ、今はそんなないと思うんですけど、
はいはい、
カラオケとか行った時、選曲難しいじゃないですか。ジャニーズの曲歌っとくと、
はい、
そんなに変な空気にはならないんですよ。
まあ確かに楽しいし、キャッチーですし。
で、上の世代の人からしたら懐かしい、
ね。なるほどね。
もし自分より下の社員の人からしても、はい、あ、そんなの分かるんだみたいな、はい、こう。どこにもバランスが取れる。
はいはい、
確かに若い女の子って尾崎とかね、長渕とか入れられないですね。
いきなりブルーハーツとか歌うとかなりきつい空気になっちゃって
、かといってクリーピーナッツ歌われても
困る。まあまあまあまあまあ、
そうね、ところがあるので、はい、ジャニーズは意外と趣味にしとくと万能だし、
なんかあんまりこうね、なんか無理に若手に寄せてんだろうなみたいな空気にもならないですよね。一番行き知れ渡ってるし、なるほど。
で、一通りジャニーズ知っとくとドラマとかも全部ジャニーズが出てくるので、その辺の布陣も分かってきて、
まあエンターテインメント全般的に広く分布されてますもんね。バラエティー
でも、バラエティーから何か
何でもね。なるほどね。
韓国はやっぱ韓国ドラマとかああいう俳役者とかがネットフリですごく有名だから抑えてた方がいいみたいな、
まあ、韓国はもうそれこそ本当に普通の男性が考えられないぐらい女の子って韓国行きたがるんですよ。
確かによく行ってますわ。
で今行けないから新大久保行くわけですよね、
うん、なるほどね。
やっぱその辺のカルチャーとか、まあ、食べ物でもいいですし、うん、それこそ美容、
はいはいはいはい、
ね、まあ、この美容もまた兼ね合いができるので、はいはい、
そうかそうか、すげえな、全部本当地続きですね。
でこの3つをとりあえず押さえておくと、おそらく、まあ、恋愛したいなと思う女性の9割5分の方とは会話には困らなくなるんじゃないでしょうか。
なるほど。
山村さん、うちらいつもいかにうちらのフィールドに無理やり引き込むかみたいな、
本当ですよ、
ことしか考えてない。
前田明をいかに女子に分からせるかって頑張ったって無理なわけですよ。
前田
明
の凄さをとうとうと解いてたわけ
でしょ。そうだね。
ただこれ詳しくなりすぎる必要は別にないんですよ。普通の方にちゃんとっては、ね、僕はまあだんだん詳しくなっていったこの時間があります、まあ、時間が経てば詳しくなっていくんですけど、初期は別に詳しくなりすぎる必要はないので、まあ、概要を押さえておきましょう。で概要を押さえて投稿してれば向こうの方が詳しいですから、
そうですよね、教えてくれますもんね、
勝手に。で引き出す時の1個のトークとして、例えばジャニーズで言うと、はいはい、まあなんかジャニーズの話に偶然なりました、はいはい、あ、分かるよみたいな話をしてて、はいはい、で向こうが喋りたそうなグループだったりとか、はい、個人が出てきた場合に、はい、もうこれ万能なんですけど、うん、じゃあ例えば誰でも、誰でしょうかね、じゃあ今キンプリ、うん、キング&プリンスの永瀬廉、うん、
はい、
好きだみたいな話になったとしたら、はい、もう鉄板で使える、はい、あのワードがあって、
はい、
でも逆に永瀬廉ってジャニーズっぽくないよねって言うんです。
No.
そうすると勝手にその子の中で永瀬廉のジャニーズっぽくないところを喋ってくれるんです。
こいつ知ってるんじゃないかみたいな感じになるもんね、逆に。
まあ確かに。
でしかもいろいろ見てて思ったんじゃないかって思う、
は
い
は
い
は
い、だから概要を知った上で最終的に困ったら逆にっぽくないでいけます。これは何でもいけます。
なるほどね。
どんなテーマでもいけます。
あ、でも確かにね、あのほら僕ら映画の話とかもしてるけど、はい、今回ってあの監督の作品っぽくないよねって言ったらちょっとかっこよくなるもんね。あるもんね。
向こうがその監督の方が来たらすごい喋ってくる、
はいはいはいはい、
勉強にもなるし、
なる
で楽もできるんですよね、喋んなく
て。あ、そうですよね、向こうからどんどん
基本喋ってると気持ちよくなって楽しくなるもんなんで、はい、勝手に楽しくなってくれる。
なるほど。で瞳孔もどんどん開いてくる。
全部つながってくる。
なるほど。
だこれは漫画とかでも全部一緒です。だ僕ワンピースほとんど読んでないんですけど、はい、ワンピース好きな子誰とでも喋れます。
すごい。
だ困ったら最後は逆にワンピースでジャンプっぽくないよね、これ
は。なるほど。
ジャンプっぽいよあれ。めちゃくちゃジャンプっぽいよ。
ここまで来たらとか。
はい、なるほどね。
いや、ここまで来たらジャンプっぽくないよねって
。むしろみたいなね。むし
ろそうなのみたいな話になってくるんですよね。
なるほど。
だ大枠は掴んどくべきですけど、まあ呪術廻戦とかもこんなキャラがいて、こういう話、ウィ
キペディアぐらいは何となく分かっておいて、
覚えておいて、絵コンで何枚か見ておいて、はい、あとは逆にできる。
なるほど。詐欺師じゃねえかよ。
でも勝手に逆に そのぽくないところを喋ってくれて勝手に楽しくなってくれて終われるっていう。
すごい
ですね。トークとしては、相手に寄り添った趣味を自分の趣味にするってことと逆にでトークを膨らますっていうこの2つです。
あ、なるほど。
なるほどね。
ショートーク、バッチリですね。
すごいね。で最後はぽくないよね。
ぽくないよ。逆にね。
なるほど。
でこれをちゃんと1回目だったら夜の店、うんうん、で2回目以降は昼と。
なるほどね。
まあ、要はあの1回のディナーより3回のランチって言葉ある。
なるほど。
あ、なるほど。
はい、まあ、まあ、2つ目の名言が
出ましたね。
出ましたね。
でコスパもいいですから。
そうかそうか、そうですよね。安いですもんね。
でそれこそペイペイとかで払います。
すげえな。
じゃあちょっと2通目、
はい、
行かせていただきます、はい。ラジオネーム正月太郎と申します。
お、
ニーソ先生こんにちは。
こんにちは。有名な正月太郎さん。
正月太郎さんです。私は体型にコンプレックスを抱えております。
おめでとうおめでとう言ってくせにそんな悲しいこと
は、はい。それはとてもデブなのです。100キロ超えです。はい、昔は日本のサモハン金峰などと言ってごまかしてき、ましたが、さすがに最近おじさんになってきて、今この体型で本当に女性にモテることは可能なのでしょうか。痩せずにモテてあら大変みたいな勝利の方程式はあったりするんですかみたいな。
むしろモテたいと思ってるまあ本人かどうかは分かりませんけ ど、ラジオネームですから、はい、
知り合いが、ね、正月太郎っていう人がもう100キロ超えのデブなんですよ。で実際問題としてやっぱり太ってるってやっぱハードル高いんですかね。
これはまず一個頭に入れておくと、
はい、
まあ、希望に変わる話がありまして、
はいはい、
さっき出てきたキンプリの永瀬廉さん、
はい、
あれだけもう国宝級のイケメンであっても、
はい、
彼が家で引きこもってて、
はいはい、
ゲームをしてるだけだったら、
はい、
まあ、当然ジャニーズにも入ってないし、
うん、は
い、彼女もいない
な、
まあ、まあ、彼女いるとかはあれかもしれないですけど、同じでどんな人でも結局恋愛に発展するかもしれない異性、まあ、同性でも結構です、
はいはいはい、
とどれだけ接触するかではあると思うんですよね。
まあ確かにそうですよね。
だからそれを今のフォルムを変えたくないと、
うん、
まあ、自分のポリシーなのか仕事なのか分かんないですけど、うんうん、であれば今はもうこれだけネットも発達してますので、うん、例えば太ってる人専門の SNS とかで相手を探すとか、いや比較的、あとちょっと今コロナ禍でやってないと思うんですけど、当時は婚活パーティーみたいなのが、
はいはい、
例えば太ってる男性と女性とか、
うん、はいはいはい、
逆に男性は誰でもいいけど、うん、女性は、オーバー何キロ以上の人みたいな回もあったんですよ。だからまあ自分がその体型で生きていきたいんだったらそういう場を探してアクセスしてい
く。基本的にはやっぱ痩せた方がいいんですよね。
まあ一般的には、こう難しいんですけど、
好みの問題もありますよ ね、
うん、ただ印象に残せるんであれば、全くトゲのない、要は一般体型での
方がいい、
見た目も普通、髪色も普通の方がそれは発展はしやすいです。
まあそうか、なるほど。
ただあまりにも無難になりすぎると相手に記憶してもらうのが難しいので、うんうんうん、じゃあどこでっていう話になってきますけど、ね、一般的にはもう無難な人が一番、普通の人生を送って普通に結婚していくってことで考えると、それは当然いいです。
じゃあ仮に、まあ、太っててもいろいろとやり方はあるよという、
まずはそういう場を探していけばいくらでも可能性はあると。でもう一個やっぱ今 SNS っていうのが非常に盛んなので、うん、
はい、
もしもその方がダイエットしようとか、
はい、
筋肉をつけようとか、体型を変えるっていう、うん、まあ、意識が、意欲があるんであれば、うん、もうそれをコンテンツにしてしまって、
うん、
もう日々鏡の前で写真を撮って痩せていく様を見せるとか、
うん、なるほどね、
まあ、その写真じゃなくて動画でもいいです
し、
それだけでも人気が出る、要はそれも多くの人に見てもらう機会になるんですよ、うん、
なるほど。
ライザップの CM も毎日毎日一人でやってるってことですよね。
そうするともしかしたら、まあそれがいい出会いか分かんないですけど、そこにコメントを書いてくれた人とつながるかもしれないし、ファンの人っていうのがで、ね、うん、そのコンテンツのファンができるかもしれないので
、それコンテンツだとやっぱ痩せようとする努力になりますもんね。
まあそうですね、モチベーションにもなりますよね、ただやるだけよりも、
うん、はあ、
なるほどね。
なるほど。太ったままでも全然幸せになる方法もありますし、
うん、
まあ痩せて健康的にな
る、はいはいはい、
でかつ幸せになる方法もいくらでも僕はあると思うんですけど、うん、
どうとでも、まあやり方によってはってことですよね。
そうですね。だ今これ太ってるっていうふうな、うん、 話ですけど、はい、でもコンプレックスを抱えて、まあ、人それぞれだと思うんですけど、うん、そのコンプレックスとかはどういうふうに克服というか、なんかどう捉えていけばいいのかな、それによってなんか恋愛に奥手になっちゃってる人もいたりするのかなと思うんですけど、
ここはもうメンタル的な話をすると、やっぱ殻破るしかないので、もうやれるんだったら自虐していくしかないんですよね。
あ、じゃあハゲの人はハゲって
そうです、自虐が一番ウケるんで、プライベートで
は、はいはいはいはいはい、
自虐をできるっていうのは心が広い人とか、まあ、プラスに捉えられることが多い
ので、まあ、確かにね、そこ触れられないんだよなあの人ってなっちゃうと付き合いづらいですもんね。
で自虐ができるんだったら、まあ、でもそこまでいくとも多分その人って多少彼女もいたりすると思うんですけど、
まあ、そうか、
まあ、もしも奥手でうまくいってないっていう人は意外とそこのプライドがまだ残ってたりとかするので、むしろもうちょっと自分を低めに言うぐらい、
うんうんうん、
やっぱり男って年齢重ねていくと自分の収入とか今までやってきたこととかやっぱ自慢してそれでこう持っていこうとするんですけ
ど、
逆になるべく低めに、
そうかそうか、
はいはいはいはい、
ネタにできるんだったら実家暮らしとかそういうのをネタにしていった方が、
なるほど、
本来の好感度はいいんですよね。
まあ、欠点を売りにできるぐらいのってことですよね、多分ね、
かなと思います。
いや、勉強になります。
なるほど、素晴らしい。
ありがとうございます。続いて最後の質問です、はい、ラジオネームともろうと申します。ニーソ先生こんにちは。
こんにちは。
私は20代中盤で社会人として働いております。昨年末のクリスマス前に彼女ができたのですが、年明けからあまり連絡が取れなくなり、そのまま LINE でお別れを切り出されてしまいました。この件をトータルテンボスさんのお二人のラジオ番組で相談したところ、アフロの髪型の藤田さんから、それはバンドエイドラブだねと諭されました。しかし自分の手相を見ると31歳で結婚することになっており、おそらくその子と結婚することになるのは明白ですので落ち込んだりはしていません。また現在お付き合いはしていませんが、いい感じの女性が 4、5人いまして、その子たち全員とさらにいい感じにうまく続けていく方法、分かりやすく言うとごまたとかしていても絶対バレない方法があれば教えてくださいという、
これか、この質問を受けたのがすごいよね。
どっから触れるのがベストなんですかね、これはね。
そうですね、いろいろあると思うんですけれども、はいはいはい、まあ、まずはあれですかね、バンドエイドラブだったらしいんですよ、実際。
バンドエイドラブって何？ま
あ、これは要は応急処置的な。
ああ、なるほどなるほど。
これクリスマス前に彼氏がいない女の子がクリスマスを一人で過ごさないために付き合っただけだろうっていう、まあ、話ですね。
本人は最終的にはそいつとその子と結婚するっていう。
なるほど、
はい、でも今そのマッチングアプリで5人ぐらいいい感じの子がいるから、はい、全員とうまくいく方法を教えてくれっていう。
まあ時期的にこの話大丈夫です一番やっちゃいけない題材じゃないですかこれ。
いやいや、
はい、まあ、これ僕らじゃない
から、ね、お便り、
まあ、お便りですか。あくまでもこいつが
そうです、
しょうもないってい
うだけで、しょうもないっていうだけで、
は
い、
僕たちはそうですね、あの推奨するものではない
ので、前向きに答えていこうということ
なんですけど、まあ、相談してくるから、
してくれた、せっかくお便りをくれたんで前向きに回答していこうってことで言うと、まず、まあ、手相とか占いは全部嘘なのです
げえな、はい、まあまあまあ、はいはい、
ゲッターズ飯田さん嘘で6億ぐらい
違うところにもなんか攻撃を仕掛け
るみたいな。小指にある結婚線が31歳っていうのを忘れた方がいいんじゃないかというのは僕は思いますけど、まあ、それを信じて31歳に向けて頑張るんであればそれはモチベーションになるので、
まあまあ確かにね、
全然いいと思います。
占いだってね、そうですよ、モチベーションになればいいんですよね。
プラスになるんだったら、まあ31歳はまあ1個見せていいと思います。
あともう一つお伺いしたいのは、そのバンドエイドラブで別れちゃった子が数年後にまた戻ってくるみたいなこととかってあったりするものなんですか。まあ、その人によって別れ方違うと思うんですけど、
あのちょっと単語間違ってるごめんなさい、
ええ、
あのドラクエの復活の呪文で、
はい、
ザオーラル、
はい、ありますね、
ザオーラルって
あります。復活の呪文が生き返るやつですね。
生き返るザオーラル、はいはい、あれザオーラルだ
った。ザオーラルとかザオリクとか、
ね、ザオーラルは 50%
半々のやつですね。
あ、
ザオリクは 100%
です、はい、僕そのザオーラルラインって言ってるんですけど月に1回、
はい、
手元に連絡先さえ残ってるんだったら、はいはい、生存確認するべきなんですよ。
あ、バンドエイドラブでも
どんな人でも、
はい、
で亡くなってたら終わりじゃないですか。
あ、確かに
生きてる限りは生存確認だけはしておいた方がいいです、
はい、まあ、これからのご時世地震も来るかもしれないですね。
そうです
、はいはい、
なんでまあそのバンドエイドラブの彼女にも定期的に、はい、生存確認はするべきだと。
あ、なるほど、
全然
だからどうこうってわけではない、
はい、全く、はい、
あ、でもそれはでも分かるな、ちょっと
意外と 忘れた頃、もう顔も忘れた頃ぐらいに繋がることもありますから、
はい、あなるほどね、
本当に過去結構あります。もうアイコンもなんかよくわかんないケーキの画像で、もう誰だかもわかんないけど、月1回送ってたら会うことになって、いやこれ待ち合わせどうしようみたいなこともあるので、
それは実体験じゃない。
でもそんぐらいの関係性の希薄になってると
分かんなくなっちゃってんじゃん、
思ってる人でもまた会うことはあるので。
ああなるほど、
生存ザオラルラインはおすすめ。
ああなるほど、ザオラルラインはやっといた方がいいと思います
。それはぜひやった方がい
いですね。で続いてのなんかそのマッチングアプリをやってるみたいで、
あ
でなんかやっぱ 4,5 人常にキープしてるらしいんですよ。でマッチングアプリそのものの是非みたいなところも含めて、なんかそういう使い方は合ってるのかとか、ちょっとその辺の、まあ、もしじゃあと仮にごまたとかするんだったらどういうふうにすればいいのかみたいな、うん、
まあ道徳心を持って喋ると推奨はしないですけど、
はい、あまあ当然当然それはね当
たり前しないですけど、はい、あの基本的に、執着は分散させた方がいいとされてるんですよね。恋愛において一人の子にターゲットを絞って、はい、もうこの子じゃなきゃダメだっていうスタンスで挑むと、
はい、
その子とうまくいったかいってないかだけの時間になってしまうんですよ、
はい、
その恋愛に挑むまでの期間が、
はいはいはい、
それ
も
そうするとやっぱコスパも悪いですし、
コスパ
あの人間はどんどん老けていくので、はい、やっぱ若い時の時間は有効活用しなきゃいけないので、
なるほど、
基本的には同時並行で要は本命の人とうまく結ばれるまでは数名、
うん、
あの同時並行で同じように、
はい、
くどいていった方がいいっていうのは、まあ、界隈では言われてるんですよ。
どの界隈
で言われてるんです
か？
恋愛
界隈、恋愛界隈、
あの水野圭也さんのラブ理論、執着分散理論
で、なるほど、
なるほど、なるほど、
3,4 人を同時並行しましょうと、
あ
で本気でその 3,4 人が全員同じぐらい の, あのレベルで本命だと思いましょうと、
あなるほど、
そうすると本当全員のことが同じぐらい本命だと思うから、はい、この人に振られるようがどうでもよくなってくると、
あ
でその 3,4 人の中から最終的に1人パートナーができればいいじゃないかっていう、まあ、理論は結構昔から言われてるので、
そう同じぐらい、そうです、好きだったら、ね、っていうことになってますよね、
はい、
なるほど、
まあ好きだと思い込むんですよね。
なるほど、はい、
本当に自分を洗脳しなきゃいけないんで、
なるほど、
自分を分散、
なるほど、分散しなきゃいけない、
それができるんであれば、はい、あのその 3,4 人とか 4,5 人にいい感じの子がいるっていうのは、はい、状況としてはすごく理想的な状況にはいます。
なるほど、
ただ、おそらく 4,5 人はいるけどちょっとその、まあ、元カノなのか、うんうん、ギリつながってるわからないですけど、うんはいはい、クリスマスの彼女がちょっと特別扱いしちゃってるので、
はいはいはい、
僕としてはその子も 4,5 人の中に入れましょうと。
まず入れる、
はい、はいはいはいはいはい、
で全員を同じぐらいの好きっていう度合いにした上で全員に、同じようにアプローチをして、まあ、この中の誰かとゴールイン31歳でできればいいっていうメンタルに変えていくのが最も戦略としては正しいかなと。
すごくいいこと言ってるような気がしてくる。
そうだね。なるほど、そうしましょうって言ってもらっちゃったけど。
で、そして、はい、その先に、ごまたの話ですね、
はい。
もし全員とうまくいったときに、ごまたがバレない方法がありますかっていう。
ここで急に現実に戻りますよ。クソみたいな話だった、そういえば。
問
い
手があるんですけど。
はいはいはいはい、
まあ、僕が仮にですよ、
はい、
仮の話で、
仮にね。
仮ね。はいはい。
過去に、
はい、
過去に、過去の仮に。
例えば、
過去に仮に。
あの複数いたときは、
はい、いたときはって言って
た、いたときがあったとしたら、
たしたら、
したら全員と全く同じことをします。
へえ、じゃあそれこそやっぱ区別しないというか、
なので、天候も行く場所も食べるものも全部揃えます。
え、天候を揃えるってどういうこと？神様になるの？
もしも晴れ晴れ晴れときて、4人目の子と行く日が雨だったら延期します。
ああ、なるほど。はあ、びっくりした。天気を司るのか。どう、まずそこの話を聞きたいわ。
なるほど。男は基本的に不器用なので、あの同時進行できないと思った方がいいです。じゃあ同時進行をしてるとバレさせない方法があるとしたら、全くボロが出ないぐらい同じ振る舞いを全員に対してすることですね。だから渡すものも着てく服も食べるものも場所も、天候も時間帯も全部揃えるべきです。
は
あ、なるほど。
そうすれば絶対にボロが出ないです。
もう
確かにね、
はいはいはい、
でものすごく不器用なんだったら曜日も揃えた方がいいと思います。
あ、
週1回にして、そしたらその日に帰って見たテレビ番組まで揃ってくるのでボロは出ないです。
そうか、 A 子ちゃんと話してる時に C 子ちゃんと会った時の、ね、 ことを話しちゃう可能性があるってことですね。
でそれがボロじゃないですか。で男は基本ボロを出すので、もしもごまたを本当にバレずに完遂したいんだったらそこまでやるべきだと僕は思っていて、でそんなことしてたら飽きちゃうよっていうんだったらそもそもごまたに向いてない
です。なるほど。
これ、ね、深いですよ結構。
なんかなんだろう、なんかあの世にも奇妙な物語の面白いやつの話みたいだよね。なるほど。
だからそのさっき、はい、そのくらいの関係性の子には全員全く同じ化粧品を
あげる。はいはいはい。ああなるほど。
もうそういうことですね。でこれもボロが出るんだったらやっぱりじゃあ決済するクレカを一緒にするとか、僕だったらもう絶対その毎年貯めてる商品券で買うとかそこまで統一すれば、まあ相手の顔が異なるだけで、うん、やってることは一緒なのでボロは出にくくなってくると思うんですよ、ね。
もはや何が目的なのか分からないですけ
どね。いや分かりました。
まあまあまあまあまあ。
じゃあ、あと、ともろくんは実際これマッチングアプリを使っていろいろと、まあ、仲良くなろうとしてるらしいんですけど、はい、それ自体は是か非かみたいなところっていうのはあったりするんですか、マッチングアプリ自体は。
もうこの世の中になってきたら、むしろそこを使わないのは逆にナンセンスと言いますか、せっかくこんなに手軽にかなり運命のパートナーを探せるかもしれないツールがあるのに、はいはい、それすらやらずに婚活がうまくいかないって言ってるんであれば、いやまずこれやりなよとは思います、
ね。なるほどね。
だあのうちら界隈ではいやいや知り合いからちゃんと紹介してもらった方がいいんじゃないかみたいなことを言ってるおじさんとかもいるわけです
よ。ほらなんか俺らのさその古い世代だと、うん、そういうのってなんかちょっと怪しげな、そうそうそうなんか、
ね、昭和おじさんたちは
そうそうなんか騙されんじゃないかとか、そうそうそう、そういう怖さも
友人から紹介してもらったらいいんじゃないか
とか、写真と違うじゃねえか全然みたいなことが怖さもあるんですけどね、
っていうのはあるけど、やっぱ使った方がいいってことですね。
もう世間の一般論からするとハードルはもうほぼないと思った方がいいと思います。ハードルがあると思ってる人の方が少数になってきてると思うので、大多数はアプリで出会ったと言われてもそんなに抵抗はないと思った上で使った方が飛び込んでいった方がいいかなと思います。
確かに昔はね、通販だって怪しいものしか売ってなかったからね
そう、ジャンプの後ろとかね、
そうそうそうそう、
はい、トモロ君はね、なんかそのなんかやり取りをして、で、写真送ってくださいみたいな感じで写真を送ったら向こうからブロックされるらしいんです。それがメンタルダメージが出るらしい。
まさに今の話じゃないはあ、やっぱそう。
それの最初から多分顔写真とかを出してないからいけないんですよね。
まあもう出すしかないですよね。
それ出す方がいいんですか、やっぱ。
もうだからその顔写真にハマる子を探しに行く作業とか
もあって、そうですよね。ほらまあやっぱどうしても SNS みたいなことで言うと、あまりこう自分の顔を見せると怖いとかそういうのもあるじゃないですか。
多分猫の写真とかでも、
そうですね、はい、ああなるほど、
やりそうでしょ。
やりそう
基本はやっぱりもう、
まあでもそうですよね、出会いを求めてるならね、
本気なら出すしかないですよね。
逆に変にね取り繕っちゃうと、
あの女性の場合は何か事情があって写真出せないみたいな人で、いざつながってやり取りしたらすごく綺麗な人だったみたいなパターンはあるんですけど、まあ男でそのパターンはなかなかないの で男はやっぱ選んでもらう側にならなきゃいけないので、もう情報は基本的に開示して、それでも選んでくれる人の中からまあ探してるっていう。
ものすごくカメラマンさんがうなずいてる
方がいいかなと思います
。なるほど、
うんうんうん言ってますね。
ここにいる人みんなうん言ってます。ね、
なるほど、はあ、いや分かります。やっぱりじゃあそういう、まあ、出会いとかも含めた上で、まあ、女性とじゃあ実際にお付き合いしようみたいな風にな流れの中で、ニソ先生は一番やっぱ何が重要かなと思います？
まあ言葉選ばずに言えば数ですよね。
ああそうなんだ。
結局分母を増やさない限り、
ああまあそうですよね、
何事も始まらないと思うので。
確率で言うとそうですよね。
要は恋愛それほど、まあ、僕も自信持って得意と言えるかというと分からないですけど、苦手とか奥手とか、
はいはい、
人ほどそもそも出会ってる分母は少ないんです。
ああそうかそうか、なるほど、
なるほど。
結局ある程度いい思いしてるよなって周りから羨ましがられる人っていうのは、うん、その分分母は多いので、
う
ん、
そうか、そういう分母が多くなるための努力をしてるってことですよね多分。
そもそも今なかなか声かけるの難しいですけど、まあ、例えばナンパをしてるっていうのも、うん、まあ、ある意味分母を増やすという意味では非常に効率的な方法だった。
まあ、でもそれ出会いのきっかけですもんね、それはそれでね。
でもそれがだんだん今やっぱコロナ禍で人手がなくなってきたりとか、うん、でそういうふうに マスクしないで声かけるのかどうかっていう時にやっぱりネットっていうものでまた分母を増やせるわけなので分母を増やす作業っていうのは重要かなと僕は思うんですけど、ね、
なるほど。
まずは分母つもりでさ、
分母、なるほどね。マーケティングですよね。もうむしろもう本当その話ですよね。
いやいやいや、あの本当にあのジュンク堂の恋愛本コーナーにも書いてあります、
はい、
要は分母がありますと、
はい、
その分母の何パーセントの人から電話番号を聞けるんですかと、
なるほど、
その中から何パーセントの人と会えるんですかと、その中から何パーセントの人と付き合えるんですかっていうのを過去の経験で算出してみましょうと、
はいはいはいはい、
でじゃああなたがもしもちょっと夢を抱いて100人の方と関係を持ちたいと思ったら、じゃあ何人の分母が必要なんですかっていう作業なんで、マーケティングと一緒ですね。でその中で磨かれてるところがあると確率がどんどん変わっていくので、
なるほどね。
でも確率を上げる作業よりやっぱ分母を増やす作業の方が圧倒的に簡単だし、
そうですね、100発100中を狙うよりもね、
そうです、そうです。でそのためにやっぱ執着は分散させておいた方が、
よく言うじゃないですかね、いや出会いがないんですよ今のところみたいなのとかは言ってる人がいるんですけど、出会いがあるような分母を増やすことをしてないってことですよね。
そうです、まあ多分出会ってないってだけの話になります、まあ、それは
環境のせいにしてるだけですよね、う
ん、家に引きこもってる永瀬廉と一緒なんで、
あ、なるほど、それダメだ確かに。
なんかでもそうやって言っちゃうと、いや俺もあのちょっと引きこもってるだけで永瀬廉だからみたいな言い訳をしてしまいそうで怖い俺。なるほど、
実際は永瀬廉だけど
引きこもってるだけなんだよ。そうなん、それ言わないように頑張る。ちょっと今の言葉でちょっと変な逃げをちょっと自分で作りそうな自分がいて怖い。
でもコロナがチャンスですから、
はい、おお、なるほど。
まああまり大っぴらにやっぱ出かけることは難しい、うんうんうん、一方で、
はい、
結構その一人で不安っていう
感
情がいろんな人の中に芽生え始めてるので、
ね、
多分コロナ前よりも出会いとかパートナーを求めてるまず数が多分圧倒的に増えてる
んですよ。そうなんだ、
まあ、でも確かにね、
気持ちは分かりますよね、
分かる、うん、俺もなんか誰か人の不安いやあのね、そう絶対同棲とかそういうの俺嫌だなって思ってたタイプなんだけど、うんうん、最近ずっと家で一人でいると誰かと住んでもいいなって気持ちにはなってきて
ハードル下がります
って言うじゃない。そう
やべえ、ピラニーじゃ派手に合コンとかできるか
って、はいはい、できない
ので、できないので、そのツールの部分が難しいんですけど、それぞれの潜在意識っていうものに関しては今多分2017年とかに比べると非常に恋愛しやすい
逆に
世の中になってきてると思うので、
そうか、むしろだからここで出会いがないんだって言っちゃうと結局一緒ですけれども、うんうん、
このハードルが下がったところでちょっと勇気を出してみると、当時あまりいい思いがなかった人も、あ、なるほどなと、分母ってそういうことかっていうことに気づけるかもしれないので、
LINE してきていいですか LINE したくなっちゃった、
元カノに、
元カノとか
ザオラル LINE、
ザオラル LINE、
ザオラル LINE、
ザオラル LINE をもうめっちゃしますよ。
コロナもちょっと前向きに捉えていただいて、
ね、ザオラル LINE、 命の木の実 LINE とか、はいは
い、いやでもなんかすごく、
なるほど、
うん、いや分かりますし、なんか前向きな気持ちになりました
ね、なりましたね、
なんかね、
はいはいはい、
なんかそう前向きな話しかしないでください、あと女性と付き合うまでは。
ああなるほどね、
付き合ってからはいいんだ、
からは別に何を言おうといい、
まあでも確かにネガティブな話はね、
全て前向きな話をして
くださ、
はい、
ね、
はい、そうですね、
重い話でもダメですよ、
はい、そうですね、俺の親父がんでさとか、うん、しょうがないですもんね、
あと半年死んじゃう
何も楽しくなく
て、そうですね、
あ、なるほど、なるほど、
はい、
森さんの方が何か聞きたいことありますか、はい、
もう今のでお腹いっぱいです
なのもそれ1個目の質問でお腹いっぱいにみんななって
た、もうね、
そうですね、
感情ありますけど、
いやー、入ったらこんなにこんなにしっかりお答えしていただけるとは思いませんでした。
なんか俺ちょっと彼女できるんじゃないかって
話
にな、ね、なってますよ、はい、
なんかそんな気質、そんな気質
に、ね、なってますよね、うん、
まあ、それ大事なんですよ、
なるほど、
あの恋愛本とかも、
はい、
売れる恋愛本って中身しょうもないけど、
はい、
できる気がする本が一番売れるんですよ。
なるほど。
売れてない本の方が重要なこと書いてあるんですよ、実は。
だから彼女ができるって思って接しないと彼女はできないってことですね。
なるほどね。まあでも自分からそういう気持ちにならないとそれはね。はあ、はあはあはあ。
できるって思うっていうのが一歩目なんで。
なるほど。自分を信じろってことですね。
そうです。素晴らしい。
素晴らしい。
素晴らしい人生録です、教養番組
ね、
うん、
東京ミルク放送局
絶対に俺でもこの話するときに使えない話になっちゃうんだろうなって思ったらそんなことなかったですね。
なかった、
はい、
ギリギリのところ
ね
通って
よかった
な、はい、
あすみません、ちょっと先生一つ、
はい、
お願いします。質問があるんですけど、はい、今聞いたのですごく勉強になりまして、いろいろな、まあ、その恋愛以外のところでもいろいろ活用できるのかなっていう気がするんですけど、はい、多分仮に恋愛で使うとしたら今のノウハウを多分覚えていかないとまずいですよね。当然ですけど紙に書いてこう見ながらでもまずいですよね。
あ、まあそうあった、まあでもスマホとかには
ちょっと入れと、
あの入れメモ欄に入れておけば連絡見るふりして見れるっていうのは今の当時よりは便利になってると思うね。ツールとしては
動向を開くとか書いて
そうそう暗いものを見せ
そうだね、
はいはい、昼間、はい、なんか、
はい、それは検索ワードなんですよ、ね、店選びの時の話になります出てこないかもしれないですけど、
はい、なんか段取りをちゃんとこれ覚えれるかなっていう、
まあ、そうですね、孫つくとやっぱね
そう
あれですから、
あれそうルーティン、ルーティン、まあ、スポーツ選手と一緒ですよね。
あそうスポーツ
選手、五郎丸の蹴る前だと思って
ね、
ルーティンをもう叩き込んでいただいて、はいはいはい、
でもそれこそさっきの話じゃないですけど同じことを5人にやったりとかするようになればもう
それ大丈夫、
スラスラ出てくるようになりますよ。そりゃ
デートとかはそれでうまくあの、
はいはいはい、
なる人多いです。
なるほどね、
その同じことを繰り返すことによって、
そっか、
だから謎に毎回自分にも新鮮味を出そうとするのが人間なんで、
はいはいはい、
別の人と別のことをし始めるんですけど、そうすると上達しないじゃないですか。やっぱ同じことを丁寧に繰り返すから野球選手は上手くなるわけで、
職人技の話してますね、職人の、
すごいですね、
職人の話ですね、
石の上にも3年みたいな話
トレーニングと一緒です
ね。なるほど、すごいな、そのうちほんと目隠ししてもデートができるスラスラいけるようになるんですね。
あとでも慣れてきたら、うん、そういう、まあ、食事の場所、
はいはい、
遊ぶ場所、
はいはい、
まあ、決める場所、
はいはい、
この三角形をどんどん狭くしていくっていう、
え
要は
遊ぶ場所、食事、決める場所
狭くしていく、
要は移動が長いと、はいはい、その移動の間に心変わりが発生する、はい、
なるほど、
なんで食事からカラオケとかを、まあ、距離をまず、
なるほどね、
すぐ行けるところっていうのをまず当たりをつけておく、で、できればその2つから、まあ、自分の家だったりとかそういう場所が近い方がいいですよね、うん、
なるほど、
つどつど探してちゃダメってこと
ね。ねでも俺んちで、俺んちの近くでそれやると松屋行ってからなっちゃうから
松屋、
開かないんだよな。
それも合わせに行くんで引っ越さなきゃいけないです。
なるほど、マジかよ引っ越したばっかだろ俺半年前に、マジか。
僕も今の家に引っ越した理由っていうのが、
まあ、三角形を基準に、
基準っていうのと、まあ、当時別のところに住んでいて、
はいはい、
結局その今の住んでる駅の、まあ、宿泊施設を使ってたんですよ。
ああ、
まあまあまあまあ、は
い、で月の支払いが15万ぐらいになった時に、これ住めんじゃんって思って
家賃じゃん、それ
で6万7000円とかにしてる2ヶ月住めたなと思って。
なるほど、
あ、そうか、そういうことか、
あの1ヶ月の宿泊施設のお金で2ヶ月住めた、
は
い、更新料も払えたなと今でも思って
る。なるほど、
そう、この宿泊施設を使うんだったらここに住んじまった方が早いってことですよね。
なるほどね、
それも全部合わせに行くっていう環境とか相手に合わせに行かないと。
なるほど、
生きるって大変だよね
いや、話の終わりはそれなんですね。
生きるって大変、
いいコメントになりました、
ね、生きる
ありがとうございます、
頑張って生きような、頑張ってみんなで、
そういう話でしたね、
リンソ先生、ありがとうござい
ました、は
い、ありがとうございました。下手告知等はあったりされます、は
い、もうちょっとお腹いっぱいだと思います、
はい、はい、じゃあということで、はい、東京魅力放送局は、はい、こんなような感じでですね、教養番組としていつも楽しくやらせてもらっております、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。あと、ツイッターの方は、魅力放送局、シャープ魅力放送局で感想を言っていただき、今日の感想とかね、ぜひ言っていただければ嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、ということで、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。